Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめからのお知らせです。今回ゲストの小池龍之介さんのベストセラー著書考えない練習を抽選で3名の方にプレゼントいたします。番組を最後までお聞きの上ふるってご応募ください。またこの度番組ではツイッターをスタートしました。アカウントは学問アンダーバーすすめ、またはラジオ版学問のすすめでツイッター検索してください。ホームページには番組ツイッターへのリンクも貼ってあります。今後オンエア情報、ポッドキャスティング情報、ゲスト情報など続々とつぶやいてまいりますので、ぜひフォローしてください。またツイッターは誰でも無料で登録できます。つぶやかずにこの番組からのつぶやきを見るだけでももちろん OK です。アカウントをお持ちでない方、ぜひこの機会の登録をどうぞ。
Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ Special Edition。 ご機嫌いかがですか、山田健です。この番組はラジオ版学問のすすめ、2010年5月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは僧侶の小池龍之介さん。著書考えない練習を踏まえつつ、考えないことの効用、さらには小池さんの目に映るこの社会時代についてお伺いいたします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
小池龍之介、1978年山口県生まれ、東京世田谷区の月読み寺住職、山口県正元寺副住職、東京大学教養学部卒業。2003年ウェブサイト家出空間を立ち上げ、2003年から2007年までお寺とカフェの機能を兼ね備えた家出カフェを展開、2010年再開。以後自身の修行の傍ら、月読み寺や新宿朝日カルチャーセンターなどで一般向けに座禅指導を行う。著書多数、最新刊は小学館から出版の考えない練習。
Let's get knowledge with fun。
山田健がお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは僧侶の小池龍之介さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願い申し上げます。
小学館から考えない練習、こちらが出版となりまして大きな話題となっています。この本では考えすぎることからいかに脱却して、そして煩悩をうまくコントロールすることの、まあ、効用とか方法が語られているというような内容なんですが、まずこの考えない練習がすでに12万部のベストセラーになっているというふうにお伺いしているんですけど、やっぱりこれは時代が求めているというような感じなんですかね。
考えすぎで困ってしまっている方々が世の中には満ち溢れているということの証左かもしれませんね。
やっぱりそれは現代人は考えすぎということは、でもご実感としてありますか。
私自身が過去に現代人の一員としてあまりにも考えすぎで常にストレスに苛まれていましたからね。
考えない練習というタイトルになってますけど、はい、その一見考えるということはいいことにも思えるんですけど、これダメなんですか。
例えば走っている最中にものすごく、はい、どう走ったらいいかなと考えていてうまく走れると思われますか。
あんまり、思いませんですよね。
はい、はい、あるいはこういう場所にやってきて、パーソナリティの方によく思ってもらいたいな、どう話したらよく思ってもらえるかな、話を選ばなきゃどうかな、あっちかなこっちかな、いやこっちを行った方がウケるかなと考えて、
はい、
冷静に良い話ができるかなというといかがでしょう。
でもやっぱりそれ考えちゃうのが差がみたいな部分があるかと思いますが、はい、
そうやって少しものすごくたくさんの選択肢の中から、はい、あっちかなこっちかな、いやあっちか、いやでもこっちもと考えていく中で、心の中が混戦していって、考えそのものがまともにまとまらなくなっていくということが多くの人に起きているのではないでしょうか。
はあ、なるほど。やっぱりじゃあその考えるということをじゃあ全面否定ということではなくて、その考えすぎというのが一つキーワードになってくる感じですか。
全面否定できなくもない
で。できなくもない。はい、そうですか。
ただそれは置いておいて、
はい、
優しい言い方をすれば、
はい、
考えすぎるというそのすぎる部分を切り落としていくと、うん、考えそのものがクリアになっていってさえ渡っていくという、そういうことをお勧めしていると申せると思います。ただそのクリアな思考をするために全面否定するのは役に立つんですよ。全く考えていない10秒でもいいので、
はい、
5秒でも1秒でもいいので、その瞬間を何かに完全に集中していて、何かに動作とか呼吸をすることとか走ってることと完全に集中していて、完全に思考がゼロになっている状態を作り出した時の爽やかさは誰しもがご存知のことだと思うんですが、それが終わった後に最初に考え出すその思考がとてもブリリアントにさえ渡っていて、他のことにああかなこうかなというブレがなくて、それはひらめきに満ちた思考ができるんですよ。ですから本質的に考えるためには考えないということのダイナミズムがあって、完全に急速、思考が急速しているということがあって、初めて本質的な思考もできると申せるかもしれません。
でもね、その我思うゆえに我あり状態になってくると、その存在の大前提でもあるじゃないですか、考えるということ自体が。
なるほど、
はい、
それはなかなか賢明なご指摘なのですけれども、
はい、
私に申させると、
はい、
じゃあ考えないようにしようと思ってみたところで、多くの人は考えるのをやめれないはずです。例えばご飯を食べて、どうしてもすごく食べたくてしょうがない、
はい、
そのことばっかり考えてしまう。考えたくないと思いますよね。
そうですね。
そのことばっかり考えるの嫌だから、はい、やめようやめようと思っても止まらない、
はい、
ずっと考えてしまったり、あるいは人に何か嫌なことを言われて、クソあいつあんなこと言いやがって、ああもうって繰り返し繰り返し思ってしまうときに、それがストレスになるからやめたい、
はい、
あるいは寝る前にそのことを何度も思い起こしてしまって、
はい、
寝ることもできなくなるほどそれに苛まれてしまうときに、ああもう考えるのやめて寝たい、うん、と思っても止まらないじゃないですか、
はい、
それは思考が、心がと申してもいいですけれど、そういう嫌なことを考えるのがものすごく刺激的で、それが心を支配してしまうので、その刺激を得たくて条件付けられて繰り返し繰り返しその刺激的な考えを反復して中毒化している状態と申してもいいことなのですけれど、そう考えてみると、私たちは考えているのではなくて、考えさせられている、その刺激に心がハマることによって条件付けられて、刺激の電気ショックを与えられて、ビリビリ気持ちいいと錯覚してずっと同じ刺激が得られる思考を反復しちゃうという性質を心は持っていて、そう考えてみると、刺激によって考えさせられているがゆえに、その時ビリビリビリとなって、自分は確かにこう考えている、自我は確かにここにあるという感じの印象が生じますよね。つまり我考えさせるゆえに我ありと錯覚するというのが真理なんですよ。
はあ、
考えなければ、そのがとか、自分が自分が自分の自分を、あいつ自分をこうしやがって、自分にこんなこと言いやがって、自分があいつを押しのけるとか、そういうのはなくなっていって、我考えないゆえに我なしというのが真理
なんです。なるほどね。そうですか。そうすると、その自発的に考えるというよりは、かなり多くのものが考えさせられているということなんですね、
は
い、
ええ、過去にものすごくたくさんの刺激を心は浴びせられてきていて、
はい、
そして刺激の少ないものは印象に残らない、心に刻み込まれずに、強いものだけがどんどん増幅していってパターン化して、でそのこと、条件付けられた度合いが強いものほど心を引きつけて、繰り返しそれについて意識が張り付いていくということが生じているのですけれども、その際にとてもネガティブなことや、
はい、
とても嫌なことや、我を張って他人を攻撃するようなことや、自分を現実よりも高く見せようとしてもがくことや、そういう ガリガリしたようなこと、はい、自分にストレスをためるようなことが一番刺激的なんですよ。
そうですね、そう言われるそうですよね。
こういったお茶を静かに飲んで、ああ、はい、心地いいねって二人で穏やかに一緒に過ごしているような時間っていうのは刺激的ではないので、はい、
刺激的ではないですね、確かにね。
ですから心があまり興味を持ってくれないので、はい、そういう幸福感に向かって思考というものは向かわないんですよ、残念ながら。
ほ
う
ほ
うほう。だからこそ再調律してあげる練習が必要
ということは、はい、じゃあ自分が嫌だとは分かっていても結局刺激の度合いというか大きさがネガティブ要因のものの方が強い傾向にあるということなんですね、
と私はこの人生を通じてそういう結論を出さざるを得なかったですね。昔ひたすら苦しみまくった時代に、はい、人間関係なんかでだんだんその苦しみが強い方向にわざと自分がわざとわざと言っていたり、
あ、自らが仕向けていたような、
どっかで仕向けてるんですよね、はい、うん、でお互いがかなり悲惨な状態で人とどんどんどんどん落ちていくような状態になっていくときにすごく困った、あ、もうこれはどうしようもないとか思いつつ、どっかで心の裏の裏の裏潜在的なところで、あ、これドラマティックでいい感じじゃん、どんどんもっとやれやれっていう感じの、はい、ことを言ってる、
はあ、なんか悪魔的な囁きがあるんですね。
それに気づきましたけどね。はい。
そうですか。じゃあ、そのネガティブファクターの方がより刺激的であるがゆえに、どんどんそれが増長されていっちゃう。
その通りです。
だからこそ考えないようにしていこうということなわけですね。でもまあ、その考える、そしてまあ考えすぎるという部分があるかと思いますが、その、まあ、今のお話をお伺いしていると考えることそのものがやはりまあ考えすぎるとかいうことじゃなくて、その度合いじゃなくて考えるということもそのものがあまりよろしくないものを多く含んでると
ごめんなさい、それは根源的すぎる言い方になってしまうんですが、はい、とはいえクリアに考えることと合理的に今考えなきゃいけないことを考えることと、考えなくてもいいことをつい考えてしまうということの境界線は、うん、大雑把に言えばありますよね。例えば、はい、今ここでお話をしている最中に、あ、そういえばさっき、あ、雨で足が濡れて、あ、もうあれ嫌だったなとか考え始めると、
はい、
何を話せばいいか分からなくなってきますよね。
そうですね、はい、
あるいはここでうまく話して大成功したいみたいな気持ちで話し始めると、うん、
はい、
そのみんなによく思われたいとか、そういう感情に意識が引きずられることで何を喋るかをすっ飛ばしてしまって、喋った結果こうなることだけに意識がいってしまうがゆえに、喋る内容がむちゃくちゃになってしまうかもしれないですよね、
はい、
その本来の目的を阻害するような刺激的であるがゆえに自分を支配して引きずっていくような思考にとらわれたら、それを考えすぎと言ってもいいかもしれないですし、
なるほどなるほど、
別の指標を申せばそういうことをすると必ずストレスが発生するじゃないですか、
はい、
つまりストレスが発生するような思考を私たちがしてしまったとき、それを思考病とか思考の病とか考えすぎと申してもいいかもしれません。
でもその線引きというか自分でそこをこう区分け、仕分けすることっていうのは可能なもんなんですか？
はい、可能だと思います。
可能である。
それは自分が今何をしているのかを意識することから始めなければならないと思いますが、
はい、
例えばキータッチをしている時であれば、キータッチを自分がしている、あ、手の指の動かしている感覚に集中するということと、
はい、
打つ内容についてそれを考える必要がありますよね、
うん、
どういう順番で何を書くということと、はい、でそれについて目的にかなったことを今考えている、はい、ということと、それ以外の、うん、ああさっきあんなことがあったとか、これから何をしよう、次にあれああなるといいなとか、これがもし否定されたらどうしようとか、ダメ出しされたらどうしようとか、それ考えるとイライラしてきて能率が落ちますよね、
はい、
で能率が落ちる以前にストレスが発生するのが自分の体でわかるはずです。なんとなく姿勢が崩れてきてやる気がなくなってきて辛い感じになるとか、そういう現実のファクターとして苦しみをもたらすような思考が湧き上がってきたら、それを考えすぎと自分で線引きができるはずです。
いわゆる目の前のことに集中する。
はい、
で、そこだけを考えるというのは、はい、それは OK なわけですね。
その通りですね。例えば自分のお友達と話している最中に、
はい、
その方が何かね、 自分の悩んでることを話しているとしたら、その人の悩んでる感じの表情とか声の雰囲気とか、それから話の内容とか、そういうのに集中しながら、どういう言葉を返してあげたらいいかなとか、どういうふうに相槌を打とうとか、そういうことを考えるのは役に立ちますよ、会話するということにとって、ところが、さっき仕事で失敗したなとか、そういうことを思いながら聞いていたらよく聞こえなくなってきますし、
そうですね、
不感症と言ってもいいですけど、ぼんやりしてぼーっとして耳が不感症になってよく聞こえなくなってくるとすれば、それはあ、思考考えすぎてたとはっと気づいて、その現実に今すべきことを考えることだけに戻ってくるというふうにすると、何事もおろそかにならなくなりますね。
そうですか。じゃあ考えすぎというのは一つあれかもしれないですね。その考えるものの数みたいな部分でもちょっと考えるというか、はい、ね、規定できそうな感じがしてきましたけど、それはいかがですかね。
はい、それは言えていると思います。私たちの心は次から次に刺激が何かあればそっちに引きずり回されるという特徴を持っていて、仕事に集中していても何か、あ、ちょっと思い通りにいかないなとか、自分は10ぐらいの水準でやりたかったのに7ぐらいでしか今できてないと感じ始めると、プライドが傷ついてきたり、それも余計な感情ですよね。
そうですね。
で、その余計な感情ゆえにイライラしてくると、ふっとまた次の連想ゲームが始まってあ、このストレスを何かご飯でも食べることで解消できるんじゃないかなとか、やっぱり考え始めると、仕事をとりあえず手につかなくなってきて、じゃあそのご飯を食べることの刺激を得ようと思って、何か食べ物とかを買いに行ってしまったり、場合によっては現代の会社員は引き出しにチョコレートやらないやらおやつをいっぱい入れてるみたいな話をよく聞きますけど、そういう刺激的な甘みの心に与えることによって今のストレスの刺激を忘れようとしたりするものなのですが、そうやってじゃあ食べれば解決するだろうというイメージがパッと心に浮かんで、そういう思考ですね、
はい、
それにある意味洗脳されてしまうので、
そうするとやるべきことはね、脇になっちゃうんですね。
その通りです。
そうですね。
頑張ってたらそのうち10に引き上がる可能性もあったのに、そうやって7のことにイラッとするから5になって、そこで逃げるから3になってっていうような悲惨なことになる前に思考を止める、
うん、そうか、そこで断ち切ってやるべきことだけに集中ですね、はい、
そうですね。そのヒントとして、自分が考えてるせいでそうなってるんだということに気づきを向けるだけでも、何か原因不明でとにかくそうなってると思い込んでしまってるところに、はい、いや原因があって考えてるからだと意識化してあげるといいんです。考えてる考えてる考えてる考えてる考えてる考えてる考えてる考えてる、あ、そっか、自分考えてるだけなんかという感じで、10回ぐらい考えてる考えてると心の中で唱えたり念じていただければ、その考えているという状態が静まっていくんじゃないかなと思います。
考えてる考えてるを10回ぐらい言うと、そのいろんな脇から出てきた悪魔のささやきがここで一回断ち切れるということになる、
ね、そうですね。なんだ、自分は所詮考えてただけなんだという感じで客観化されてクールダウンするという感じでしょうか。
そうですか、はい、そうすると、まあ、重要な要素としてはいわゆる煩悩というものも、はい、大きなファクターとして出てくるかと思います。その、はい、煩悩というものと考える、もしくは考えすぎということの関係というのはどういうふうになってきますか。
直結していますね。
イコール、
はい、と申してもいいと思います、というのは、先ほどからいくつか例を挙げてきました、ものが煩悩なんですよ。煩悩っていうとしばしば、性欲イコール性欲みたいに思い込んでいる方も多いかもしれませんが、はい、実際は例えば仕事を俺様うまくできるはずだとか言って、自分をうまくできなきゃただちゃおうかないぞと自分を締め付けているような、その感情を慢の煩悩と言って、俺様はすごいはず、俺様は自分は自分が自分のって思っているような、そういう緊張感を生むようなものが例えば煩悩であったり、そこから現実逃避うまくいかないと感じ始めて落ち込み始めるのも煩悩であったり、それは自分に対して怒り始めていて怒るという煩悩であったり、あるいはそこから現実逃避して食べたい、食べること自体を生きていくために求めるのは別に欲ではないんですけれど、はい、そうではなくて食べたらごまかせるんではないかという方向に逃げていく、これも心の傾向性ですけれども、そうなってしまうときにそれは欲、貪欲という名前の煩悩ですし、 というふうに私たちが考えることというのは常に刺激を求める煩悩によって引きずり回されているということなんです。
そうすると、はい、じゃあ本当に目の前のやるべきことに一つ一点集中していければいいんだけど、はい、そこで悪魔のささやきという名の煩悩がいっぱいいて、はいはい、でそっちに引きずられるとそれは考えすぎという状況になる。
おその通りです。その煩悩というものを生じさせると強い刺激が発生させるのでされるので癖になっていくということですね。それに反して仕事に集中するとか人の話を聞くのに集中するとか風景を見るのに集中するとかそういうのは刺激がほとんど発生しないでしょう、
はい、
一見するとバリバリ仕事に集中している様なんていうのは、うん、刺激的なんじゃないかなとか外から見ていると感じるかもしれませんが、はい、本人の中はとてもクリアにある意味無我のような
それだけに向かっていればという。
そうですよね、はい、その通りです。ですからそれは心がなかなか求めてくれないので相当周到に考えないという、考えることによってそれが破壊されるということを意識しながら意識化しながら注意深く心を調律していないとなかなか難しいものでは
あります。そうか、じゃあそこで考えるというものを調教してやるという、
はい、
そういう態度なわけですね。
はい、
う
ん、その調教するのには練習すると申しますか、うん、見ることに集中するとかもっと聞くことに集中するとか考える以外の心のファクターを強く使ってあげると考えが静まっていくということです
ね。はい、じゃあその辺の具体的な話をちょっと次のパートでぜひお伺いしたいと思います。
Let's get knowledge with fun。
さあそして先ほどのまあちょっとじゃあどうしたらいいんだという部分の話なんですけど、まあ本の中の第2章ではそういった具体的な実践的な話もいろいろと書かれていらっしゃるんですが、まあ考えすぎから脱却すべくというか体と心をどう操るのか、そのどう調教するのかという部分でどうしたらいいんですか。
どうしたらいいんでしょうね。どうしたらいいんでしょうか。うん、それは一番難しい種類のご質問ですね。はい。はい、
まあいわゆるその五感と呼ばれるものと深く関係しているような印象を読ませていただくと感じるんですが、はい、これはやっぱりそのいろんないわゆる五感というものが重要なポイントになってくると。はい、いう考えでよろしいですか。
はい、その通りです、うん、先ほど刺激の話をいたしましたけれども、はい、考えるということ以外にも見ることや聞くことや匂うことや味わうことやそれから体の感覚、痛いとか気持ちいいとか暑いとかそういうことを通じても常に刺激というのは発生していて、そうしてそれを普段意識ちゃんと意識化していないのでぼーっと聞こえていたりなんとなく聞こえていたり、うん、
はい、
するとなんとなく聞こえているとあこれうるさい音だなとか勝手に考えが始まるんですよね。入力された情報をもとに刺激が発生して、
はい、
その刺激に対してあやだなという感じになってきたりですとか、あるいは姿勢が崩れてきているときに腰がなんとなく痛いなとぼんやり痛みが感じられているとき、痛くてあやだなという考えが勝手に湧いてきたり、もしくは相手の表情をぼんやり見てるとあこの人の表情はなんだか自分をバカにしてるみたいな表情でやだなとか、この人自分を受け入れてくれてないんじゃないかなとか、いろいろ考えが見たものを通じて刺激が発生して勝手にずらずらずらって脳内チャットのようにして湧き上がってくるんですよ、うんうん、ところがそれをぼんやり見えているとか聞こえているとか、はい、ぼんやり感じられているではなくてシャープに見る、見えているを見るに変換したり、ぼんやり聞こえているをキーンと聞くことに集中してみたり、あるいはご飯を食べるときであればぼんやり味わっていてでも味をちゃんと入力していないので、ああまずいなとか美味しいなもっと食べたいなとか思いながらぼんやりたくさん飲み込んでいても全然満足できなくていつまでも食べてしまったり、
はい、
というようなのをやめて、あ味がしているを味わうに変換して聞こえているを聞くに変換して見えているを見るに変換していくと何が起きるかというと、
はい、
聞こえているものがありのままに聞こえて、聞こえているからだからそれによって自分が非難されたとか自分が褒められて嬉しいとか自分が自分の自分にというようなことが連鎖して思考がパーッと湧き上がってくるのが止まっていって、聞 こえているというのがありありとあって、でもそれに対して自分があれこれあれこれ考えないという感じになっていきます。じーっと見ていて相手の表情の変化ですとか姿勢の変化ですとか体の動き方の変化ですとかこういう風に動くとか、あ、今動いたなとか、じーっと見つめていると、それだからなんとかだとか、自分がそれによってこういう風に扱われたとか思うのが静まっていって、心が静けさを得るようになるのが一つと、もう一つはぼんやり見ている時と比べてはるかに多くの情報量が得られるので、ただ考えがそれによって静まるだけでなくて、自分がこれから何かを判断するにあたってその判断材料がとても増えるんですよね。相手の話をじーっと聞いていると、あ、こういうことを言ってるんだなというのがパッと心に入ってきて、その入ってることが自分にとってどうだとか、自分にとって嬉しいとかけなされたとか、余計な強雑物を入れるので、その話そのものが何だったかということや、それに対してどうコメントするのが最良なのかっていうようなことができなくなる状態から、それがクリアになるということが生じるんですよね。
そうか、じゃあその見えてるものを見るという、だ受け身だったものを能動的にすることによって、もうそれがしっかりクリアになってくるということなんですね。
はい、その通りです。一方でそれは考えないようにしようというふうに考えを抑えながら意識を見ることに集中するということで、二つの側面からアプローチできるんですよ。ただ見ようと集中しても考えは静まっていきますが、ただ考えがすごく渦巻いている時に見ようって頑張っても思考が邪魔してよく見えなかったりするので、他方で考えを減らそうと意識化して考えが出てきたら静めるという態度を取りつつ、さらに見ることに集中すれば、そのことによって考えがさらに静まっていくというような、そういう感じですね。
なるほど。じゃあそれはまあ二本立てでというか、はい、両方やりながら、どんどんどんどんこう集中に向けていくというような感じですかね。
はい。もしくは聞くっていうことに対しても集中していると考えは静まっていきますし、反対に考えがもともと静まっていれば聞くということに集中しやすいですし、というお互いが五感に集中する度合いが強くなると、そのフィールする度合いが強くなっていくと、そのシンクする度合いが弱くなっていって、お互いが反比例する関係にあるので、考えを弱めてあげると五感が強まりますし、五感を強めてあげると考えが静まる、で楽になるという感じですね。で楽になるだけじゃなくて、充足した気分を覚えてきます、臨場感があるというふうに申してもいいと思うんですけれどね、はい、相手をよく見ている、あ、ここに自分がいてちゃんと見ているっていう臨場感が得られる、ちゃんと聞いている、あ、一緒に確かにいるという臨場感がある、あるいはご飯を確かに舌が味わって、舌が今動いて、はい、あっちこっち動き回って、そしてその下の行く先々で食べているご飯粒がどんどんバラバラになって小さくなっていく、その粒を常にここで感じてる、ここで感じてる、ここで感じてるという、その確かに生きていて、その感覚がフレッシュにここにあるという充足した感じを得るので、実はおにぎりを食べてるだけとかでも充足してきますし、はい、相手の愚痴を聞いてるだけでも実はじーっと聞いてると、そこに確かにいるという感じで充足してくるんですよ。裏を返せばいつもこうあれこれあれこれあれこれバーチャルのことを考えていると、相手と一緒にいて話してるように見えても、一見一緒にいるように見えているだけで、相手の話を聞いてる最中にぼーっとしてきて、あ、なんだか何言ってんだろうっていう感じになってきて、昨日のことや明日のことを自分が考え始めたり、もし自分がすごいお金をかけて株か何かをやっていたら、あ、株価はどうなってるんだろうとか思いながら聞いてたら、何も聞こえていなくて一緒にいないようなものですよね。一緒にいるいないをまた別にしても、その場所にいないようなものなんですよ。自分の体の感覚を忘れていて、見えていなくて聞こえていなくて、そしてぼんやり何か未来のことや過去のことに心がさまよっていれば、それは不感症と私は名付けているんですが、なんでそんな風に名付けたくなったかというのは、私自身がかつて西洋哲学を学んで、ものすごく考えすぎで複雑なことをごちゃごちゃごちゃごちゃ考え続けていたときに、文字通り不感症と言ってもいいような状況になっていたと思うんですけれど、生きている充足感みたいなものがなかったんですよね。 現実を味わう代わりに頭の中でばっかり脳内に引きこもるようにして妄想し続けていたので、
うん、それをじゃあその五感を使うことによってリアルにここにいるんだという感覚は得られると、
はい、そうなるわけですね。そうおっしゃっていただいて良いかと思います。
なるほど。そうするとやっぱりそのじゃあ五感を使ってそこに集中していくことによってそれがなんていうんですかね、研ぎ澄まされていくような感覚という言い方で正しいですかね、それは。
はい、五感を研ぎ澄ますことを通じて実際何が研ぎ澄まされるかというと、最初の話にも少し戻るんですが、はい、思考そのものが研ぎ澄まされると言ってもいいですし、心がごちゃごちゃに混乱していた状態がとても整理された状態に整いますので、うん、はい、心がとても整理されて穏やかにリラックスした感じになって、その時面白いのはリラックスしていて、はい、なおかつ集中しているんですよ。
リラックスしていてなおかつ集中している、
はい、うん、一般的には集中している人は疲れてますし、うん、ものすごい緊張して自分をガリガリガリガリ、
そうですね、そういうイメージですね、
追い詰めて いって、うん、
はい、
一見集中しているように見えていろいろできなかったらどうしようとか考えて自分を追い詰めているので、はい、苦しそうだったりして、そしてそうやって苦しめた後に一気にもう疲れたとか言ってコテンとなってゴロゴロしだす、リラックスというとそういうイメージでダラダラしているというイメージになりがちなんですが、
はい、
実際のこの考えないという状況下で感覚を研ぎ澄ましていくという、その臨場感みたいなものを高めていくというアプローチで得られる集中というのは、心が余計な煩悩というか思考の緊張感に苛まれていない状態になりますので、うん、それはとても、リラックスしていて、ふわーんとした感じ でなおかつじっと見ていたり聞いていたり味わっていたりするという感じなのです。
でもそういった境地に達するのには相当な修練が必要という感じになってきますか？
どうでしょうね。半年ぐらい、
うん、
瞑想を朝晩、2時間ずつぐらい頑張ってトライすればある程度それに近づくと思いますけどね。
あ、そうですか、
はい、もしくは瞑想とまで言わなくても、
はい、
ここの本に記しているような五感に集中しようとする、あ、今考えてるっていうことに日常の中でなるべく気づくようにして、余計な考えが出る都度に考え考え考えとか、あ、雑念雑念雑念とか念じる癖をつけて、余計な思考を外していきつつ、人の顔を見ることや風景を見ることや音や声をよく聞くことや匂うことや、ご飯を食べる際に余計ないろんなことをしたり考えながらテレビを見ながら食べるとかじゃなくて、舌の動きですとか顎の動きとかに集中しながらよく噛んで味わうことに集中するとか、そういう癖をつけていくようにすれば、実は人によって適性もあるとは思う、まちまちだとは思うんですけれども、頑張っていればそういう実際に五感をよく使うという訓練を通じて、程度の差はあれ1ヶ月も2ヶ月もしていれば、うまくすれば生活がガランと変わったり、その生きている充足感がだんだん出てくる、はい、その今この瞬間に意識が留まっていて、過去がどうのこうのとか未来がどうのこうの抜きで、何もなくてもとにかく今だけで充足しているというのは、訓練と適性次第で誰でも得られるもの
です。あ、そうですか、はい、なんかね、そういういわゆる悟りの境地みたいな、なんかこうマスターというか、なんか超人でないと、ね、得られないものなのかなというようなイメージもなきにしもあらずなんですが、
悟りの境地は、はい、相当な修練が必要になるのは言うまでもないことです、
はい、
ただ今申したこと自体はそれに比較的近い状態にグラデーションがあるということを考えていただけるといいと思います、うん、はい、大抵の場合こうやってものすごく考えすぎているか、今さっき私が申したようなものすごく充足していて、ひたすら聞くことや見ることの中にしっかりと留まっていて考えないという状況の2曲だけをつい連想してしまいがちだと思うんですが、はい、実際はその中間地点に膨大なグラデーションがあって、
連続してるってことですね。
そうです、はい、で現代人はみんな考えすぎだという暴論というか一般論を最初に述べてしまいましたが、でもその一般論には本当は収まらなくて、現代人を眺めてみてもその中でもより激しく考えすぎで病気に近いところに行ってしまっている方や、うん、はい、考えすぎでそれがずっと口からブツブツブツブツ漏れてしまってしまっているような、そういう方から始まって それと比べると考えすぎない人かな、うん、そんなにごちゃごちゃ考えずにとにかくやるという感じでテキパキと実際の行動に出ていく人までグラデーションがあるわけですよね、
は
い、でそのグラデーションをよりそのテキパキというかよりはっきりと現実感がある方向に近づけるためには見ることに集中したり聞くことに集中したりそれから考えている際に余計な考えを払っていくそれに気づいていくあ考えちゃってると気づいていく訓練ということを通じてそのグラデーションがより現実感覚がある方向に近づいていけるというのはこれは誰しもができることで、うん、そのレベルで言えば今日始めれば今日のうちには今よりは一歩か 0.5 歩ぐらいは充足するわけです、
うん、あそうですねだからもうその究極の境地というのはまあかなりのものですけどもちろんだけど、はい、そちらの少なくとも方向というかベクトル向けることはもう今すぐでも可能ということ
そうです1秒後にできます
1秒後にでき
る 0.1 秒後にこれがラジオ番組でこの部分がちゃんと、はい、放送していただけるとすれば、はい、今これ聞いている最中すぐに私どもの声に集中してそれにキーンと意識を集中して余計な考え事を消していっていただけたら今できます
Let's get knowledge with fun
ガモの県がお送りしているラジオ漫画学問のすすめ今回のエキスパートは僧侶の小池龍之介さんです小学館から考えない練習が出版となっています小池さんのプロフィールも相当ユニークだと思うんですが東京大学教養学部卒業という経歴ご紹介させていただいたんですけど東大卒業で僧侶になる方そんなに多くないですよね
そんなに多くないですね、うん、多分
ですよねこれどういった経緯で
私自身は父が山口県のお寺の住職をしておりまして僧侶の資格というもの自体は高校生の時に取っていたんですが、はい、父の、うん、檀家さんに慕われたり信頼されている姿その背中がかっこいいなというふうに小さい頃から幸いに思えていたのでところがでも漱石を取りに行った時に、うん、単なる研修のようなものをお勉強の研修のようなものを10日間ぐらい受けるだけのそういうもので、
はい、
そしてその内容に私当時の私はとてもがっかりしてしまって それでまあもういいやこういうのは離れようという感じになってしまっていたので、大学では西洋哲学を専攻してどんどん考えすぎの世界に埋没していってしまっていたんですが、その時にかなりどん底に陥るぐらいに人間関係をむちゃくちゃに破壊してしまうような荒れたすさんだ、荒唐な生活をしてしまっていて、そのどん底の状態から這い上がる際にとても古い時代の古代の仏教の修行法というのがに出会った時に私がそれによって心がどんどん変化していって充足していくというのを感じ始めて、
はい、
ですからもともと持っていたその僧侶の資格というのとは全く無関係なところでもう一回捨てたような、
はい、そうですね、
ものだったわけですけど、それとは別次元で、でも仏教ってのは本当はその宗派で習ったようなことじゃなくて古代のインドで行われていたような仏教はこういう瞑想法があってこういう心のコントロール法があるんだというその自分自身がとても楽になった嬉しさと申しますかね。
なるほど。
それでこういう活動の方向に再び展開して考えるということを投げ捨てた。
じゃあ本当に一回はもう完璧にもうなしになったものが、はい、その自ら気づいて獲得したという感覚なんですね。
そんな感じがありますね。それがなければ、うん、ある意味もうどん底まで落ちて、
はい、
もう自分が壊れる直前まで行っていたと思うんですが、そこまで行ったがゆえに跳ね返れたかなと思うんですけど、ね、それが中途半端な、もっと我慢できる程度のどん底だったら、そのまま西洋哲学学び続けていたかもしれません。
また別の道にということも大いに考えられますね、それはね。
その当時は西洋哲学の研究者になろうというふうに思っていましたので、
はい。そうですか。
でも、どん底まで落ちたおかげで、
はい、
これが地獄だってことに気づけて抜け出せたのでよかったですけど、
ね。ああ、そうですか。はい、でも、じゃあその、ベクトルの絶対値がものすごくでっかくて、で、それが逆転して今に至ってるという感じなわけですね。
そんな感じですね。バーンとブレてしまった。
大逆転ですよね、もうね、それは。
というような 感じだと思います
。でもその大逆転、まあ、その、いにしえの仏教にそれがあるということに気づいて、はい、で、大逆転に、それは一瞬で至れるものなんですか？
一瞬ではないですね。しかし、おぼろげながら、ベクトルの方向性として、あ、向こうにずっと進んでいけば、絶対に大丈夫だという感触を得たのが、ある時、一週間ほど、他のすべてのものを停止して瞑想に1週間取り組んだ時に3日目ぐらいにそういうことを思いましたね。初めて瞑想に取り組んだ時です。
はい、はあ、そうですか。じゃあでもそれはかなりすぐに近いですよね。それはね、感覚としてはね。
ただその時の瞑想というのはすごく集中で、キーンと集中できる時があるかと思いきや、急に眠くなってきて、座っているのにぼーっと夢を見ているような感じで、気づいたらハッと2時間ぐらい経ってしまっているとか、そういう、ダメダメと言ってもいいような部分を十分抱えていたわけですが、それでもある時に自分の歪んだ心が瞑想中に出てきた時に、その心に意識を向けたらスッと消えていくとか、そういうことを時折体験していくと、あ、心というのはこのようにすれば変化して変わるもんなんだという手触りを時々味わうわけですよ。集中状態で自分の心を見つめていくと、
はい、
すると、あ、要はこの技術を研ぎ澄ましていきつつ、だんだん自分の心を変化させていけば、最終的には大きな変化が得られるだろうな。
ああ、そういう実感というか、まあ、はい、
最初の手触りです
、ね。そうですね。そうですか。そして、まあ、今に至るという感覚ですが。で、現在は東京世田谷にある、つくよみ寺、月を読む寺とかでつくよみ寺ですね、の住職ということですが、住職の日常っていうのはどういうものなんですか？デイリーになんかお仕事をなさってという感じなんですか？
土曜日と日曜日に皆様に座禅瞑想を朝から晩までずっと指導しているという感じの時の過ごし方はほぼ決まっているんですが、それ以外の平日の時は特にこれといってこの日はこの仕事というようなことは定めていません。ただ最近は執筆の依頼やなんかで打ち合わせですとか、それから本を書いているとか、そういうことに時間を割かなくてはならないことが多いですが、
はい、
なるべく時間が余りさえすれば瞑想をしているか、もしくは、人が誰か訪ねてきていて話を聞いているか、もしくは時間が余ったら友達と交流をしたりもしますけど、
ね、なるほど、そうなんですね。
大まかな一日を申し上げましょうか。だいたい午前4時ぐらいに起床して、それから瞑想が6時半ぐらいまででしょうか。それから朝食の支度をして、7時ぐらいからお米とお味噌汁で朝食、それからメールのチェックやなんかを普通に現代人の一員としていたしまして、返信やなんかをしますよね。それからウェブサイトの更新ですとか、来客があったり執筆の仕事をしたり、それからお昼になったら欠かさず12時から1時ぐらいの間には1時間ぐらいかけてやはりまた昼食をとりまして、それから昼からはまた来客があったり、時間が余ったら瞑想をしたり、公園に行ったり、公園に行って瞑想をしたり、カフェに行ったり、夕方から夜ぐらいになったら帰ってきて、だいたい入浴して瞑想をして9時ぐらい、夕食は取らないんですよ、
うん、
で9時から10時ぐらいには就寝という感じのリズムを毎日ずっと反復しています。
ああ、そうなんですね。はい、つくよみ寺というお寺さんというか、お寺、これ、いわゆるお寺さんという感じですか？
いいえ。
あ、違うんですか？
とても古い、もう築50年か60年ぐらいになる古い工務店を改装しまして、
はい、
見た目はとても古びた一軒家、
ね。あ、一軒家、
はい、
普通の住居みたいな感じ。
そうですね。それを内装を随分変化させて、その3階建ての、崖の上に立っている3階建ての一番上を、
はい、
座禅堂という風に改装しておりまして。
あ、そうなんですね。
はい、そうなんです。
なんかカフェも併設されていらっしゃるというふうにお伺いしたんですが、これは
その下の階で、
はい、
喋るのが禁止の静かに過ごして沈黙で静かに過ごしていただいて、
はい、
心を静める カフェというものを、家出カフェという名前の、
家出カフェ、
日常から家出来て してきてくださいというニュアンスの、
なるほど、はい、家を出てきてください、
そうですね、はいはいはい、そういったものを下に併設しています。
あ、そうですか。
ただそれは今冬眠中で、はい、夏ぐらいから再開という予定があります。
あ、そうですか、はい、なるほど、なるほど。じゃあね、でもそういったちょっとねスタイルもなかなかユニークな感じのお寺という感じになりますけれども、小池さんご自身は仏教ではなくて仏道というふうに呼んでらっしゃるんですか。
はい、自分たちが歩んでいく道のりというような心持ちでしか仏教というものを捉えていませんで、もしくはもっと乾いた言い方をすれば道具的、技術的にある程度考えていまして、自分自身がその技術を通じてとても救われたわけですけれども、はい、そのことを、その心を変えていったり自分を律していったりするということを、その心理学的な要素とそのための具体的なトレーニング法を超えた教えのようなものだったり、宗教的側面とか要素とか、はい、そういうものについては、私自身があまり興味がなくて、仏教徒を増やしたいとか、はい、仏教という宗教を布教したいとか、そういう思いはなかったり、私自身にも信仰心というものはないですから、はい、そういう意味でもっと乾いた表現をということで、はい、仏道というふうに読んでいます。あたかも武道とか弓道とか、はい、そうですね、そういうものを並ぶ、
その道を極めるということ、はい、そうですか。じゃあ武道だったり茶道だったりというような感じの、はい、で仏道とい
ったような、宗教というものに抵抗があるような方にこそ取り組んでいただきたいなという心持ちもあって、そういう呼び方をわざとしています。 Let's get knowledge with fun。
つくよみじではもちろんそうなんですが、カルチャーセンターなどでも、こう、いろんな座禅指導を行っているということなんですが、はい、その座禅瞑想というのが、やっぱりその、先ほど来の考えないということに関しては、もう一番いい方法であろうという感じなんですか？
はい。私が特に指導しているのは、呼吸を使った呼吸瞑想が、多いんですけれども、
呼吸瞑想、
はいはい、呼吸、今目を閉じていただいて、自分が鼻を通じて自然に吸っている息や吐いている息にキーンと意識を集中していっていただけると、あ、今自分が吸ってるなという感じや吐いてるなという感じが突如現れてくると思うんですね、
はい、
直前までは多分意識していなければ存在しなかったはずなんですけど、その感覚、
はい、
そのとてもうっすらした感覚に普段は刺激が少ないので心が認知しないような情報をあえて選んで、はい、つまり集中しにくいんですよ、刺激が少ない
ので。そうですね、はい、
でそれにあえてずっと集中していくということを繰り返していると、はい、雑念で逸れてしまったりもしますが、でも戻すとずっと繰り返していると、刺激がなくてもひたすら集中してとどまるという力がだんだん身についてきて、キーンと強い集中力が身についていくんです、
ね、はい、
でそのとてもうっすらした感覚に完全に集中した時点で、思考っていうのは完全に飛ぶ、消えるんですよ。完全に空と言われる状況になって、はい、空っぽ、
はい、
完全に掃除されてリフレッシュされた状態、
はい、
というのが、ですから考えないということにとっては、はい、瞑想が最適ですね。
なるほど。
仏教の古くからの瞑想法はよく止観瞑想法などと呼ばれて、止というのはストップ、止めると書いて、観というのは観察の観、見るということですね、はい、で最初のパートのその止というのは、ひたすらキーンと集中していくことで考えとか情報処理を完全にストップしてしまう、ピッと止めてしまって、その状態で自分の心を見つめ始めるとびっくりするぐらい自分のことがよくわかります。
うん、
というのが瞑想の根本なので、
はい、
ですから考えを止めることが全てではなくて、それは前半、部分で止めた上で、普段考えを動き回りすぎてるせいで自分の心の奥深くの潜在意識やなんかが見えない、自分の裏が一体何を考えていて自分が何に操られているのかがよく見えないですけれども、止めてしまうと、とても言ってしまえば自分の心という湖の表面がとても泣いた状態になったら、湖の奥の方でどんな嫌なものがうごまいているかが、とても深くまで見える。見えたらその嫌なものを取り除いていくということが できるというところまで瞑想は本当は含んでいるんですが、
そうです
か。ご質問に戻りますと、はい、その前半のパートはまさに考えないということのエッセンスをそこに凝縮していると言えます、
うんうんうん、湖の水面をこう穏やかにする、はい、鏡のようにこう波風立たないようにするというところがまずその前段という部分、
はい、明鏡止水平常心、何があっても揺らがず動じず、揺らがず動じず、淡々と今この瞬間の感覚に意識が結びついて集中していること、
そのための方法として座禅瞑想ということなわけですね。
はい、うん、そうです。
座禅瞑想ってでもやっぱりその作法というかやり方というのがきっちりあるものなんですか。
日本の宗派によって何々宗とか、この宗派の座禅はこういう方とか、こういう風にこういう呼吸法とか決まっていると思うんですけれど、古い時代の仏教の経典を読んでみると、はい、こういう形をしなさいっていうのは特にないんですよね。足の組み方については結果ふざしてという風に、
はい、
結果ふざして木の下に行ってやりましょうとか、まあ古代インドの話ですから書いてありますけれど、その手をこういう風な形にしなさいとか、うん、こういうポーズを取りなさいとか、呼吸はこういうやり方でしなさいとか、そういうのはないんですよ本当
は、はい、
実際は単に生じている呼吸に集中していく作法であったり、
はい、
その集中していく意識のコントロールの仕方であったり、雑念が出てきた時にその雑念にどう対応するかという心の持ち方の方がはるかに重要で、
はい、
私に言わせればそういういろんな宗派ごとにある方っていうのは無視してもいいと思っていますし、
なるほど、
私自身はそんなにこだわっていません。
もっと本質なところさえきっちり押さえてれば、はい、ということなわけです。
ですから極端な話、はい、こうやって椅子に座って普通に腰掛けていていただいても、目を閉じて呼吸に集中して姿勢をある程度正していただいていたら、最初のうちはそれで十分ある程度瞑想に取り組んでいくこともできますし、上達していくことも可能です。
ただまあそこからどんどん突き詰めていこうとすると、やっぱりそういう姿勢を正すためにも正座したり足を組んだりした方がよりやりやすくなるんだろうという感じになってくるわけですね。自然的に。
レンゲ座という形、はい、結果不座とかレンゲ座と呼ばれるこの今私が足を組んでいるこの形は、一見痛そうに見えますけれど、慣れてきてあの関節が柔らかくなってきたり心が緩んでくると筋肉の緊張も和らいできて、するととても楽に組めるようになってくるんですが、そうしてみると6時間とか7時間とかこれで耐久できるのに対して、正座とかはちょっと長時間は厳しいんですよ。あるいは椅子に腰掛けているなんていうのは3時間ぐらい座っていてくださいっていうと相当厳しい。
いやー相当なもんですねそれはね、はい、そうか。じゃあある意味最も合理的な形に、まあ、そう修練してるという感じでもあるわけですね。
その通りです。
肩というのはね、はい、一番最初はやっぱその本質のところをまずは見極めてという、
はい、と思います、うん。そのためにはカーツとかはいりませんし、バシーンとかもいりませんし、
あ、そう
ピシーとか、
はい、
石仏のように座る必要はないということです。
わかりました。じゃあまずはその心の持ちようから、はい、入り込んでいってということですね、
はい、
あの小池さんご自身は、まあ、そういった雑念の少ないクリアな思考を獲得してもういらっしゃる状態にあるかと思いますが、そのクリアな思考とか眼差しに移るこの現代社会の問題点というのはどう移りますか。
頭を刺激することに躍起になっていて、ありとあらゆる娯楽を用いたり、人と喧嘩をすることを用いたり、あるいは喧嘩から仲直りしてジーンとすることを用いたり、ある意味喧嘩から仲直りしてジーンとする刺激を味わうために喧嘩を仲直りするために喧嘩をするみたいなパターンに陥っている人もいると思うんですけれど、
はい、
泥沼に陥っているような人たちは、でもそれは本人の知らないところで刺激に翻弄されているだけだったり、どぎつい内容の非常にダークな内容の映画が好きという感じになっているのも、いつの間にか嫌な現実から逃避したくて刺激に翻弄されて電気ショックの条件付けを受けているだけかもしれませんし、そういう娯楽とか人間関係とかで強い刺激を与えてどんどん頭を刺激するバーチャルな生き方にはまって言ってしまうことです。で、どれぐらい人から見てもらえてるかとか、そういう評価ばっかり気にしてしまう生き方というのも、結局現実とは違うそういうバーチャルな世界の頭に、自分はこれだけの人からコメントをもらえているとか見てもらえているとか、そういう刺激がすごく 気になってしまっていて、どんどんどんどん現実から脳内への引きこもりの状態へと引きずり込まれていってしまっているように見えて、その思考病と診断できるような状況に見える、それへの処方箋、ささやかな処方箋なんですけれども、うん、それがお役に立てればいいなというふうに思っています、うん、かつての思考病の多分皆さんより重病患者だったものの一人として、
じゃあもうご自身がそういった経験があるからこそ、それはもう本当にリアリティ持ってわかるという感じですね。 それね、
そうですね、うん、
最後になりますが、番組恒例の質問なんですけども、これまでで一番思い出に残る先生というのはどんな方ですか、ね、
自分の父親でしょうかね。
お父様、
最初に父親の背中を見ていてかっこいいなと思ったのでというような話を先ほどいたしましたけれど、はい、その後自分がどん底に陥って、自己破壊に陥ってしまっていた時に、お前の育て方を間違ったのは確かに自分だがでもそっからもうやり直さないとダメになるよっていうことを言ってくれたのも父親でしたからね。その時反発も覚えましたけど、うん、反発して喧嘩にもなりましたが、でも喧嘩になった挙句言ってるのは父の方が明らかに正しいということがその時分かっていて、結局軌道修正をしてくれた偉大な先生だったような気がしますね。
まあ、かつては憧れていて、でもそこは一回捨てて、でまたでも結果、まあね、こうフィールドとしては同じフィールドにいるというのは、でもやっぱりこれは偶然のようでもあるけど必然という感じもあるんですかね。
そう言っても良いかもしれませんね。
まあ、そういった意味でもお父様の存在というのが本当にこれは大きいですね。
そうですね、その時まで大きかったんじゃないでしょうか。自分が本当に未熟で箱の中で暴れ回っている以上は、その箱の外に出てしまった以上は、今はもう人と人一対一ですよね。対等の立場だと思います。いや、無論年長者でありすごく助けてもらった恩義がある以上、非常に目上の存在というべきでしょうけど、他方ででも単なるシンプルな生き物と生き物、
うんうんうん、
という感じに今はなっているでしょうね、
うん、もうでもそういう立場に今立ててるという状況ですもん ね、 そうなるとね、
であればいいですね、はい、
ラジオ版学問のすすめ、本日は僧侶の小池龍之介さんにお話をお伺いしました。先生どうもありがとうございました。
お邪魔いたしました。ありがとうございます。
ラジオ版学問のすすめ、 Let's get knowledge with fun.スペシャルエディション、
ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、僧侶の小池龍之介さんをお迎えしてお送りしました。いや、小池龍之介さん、本当にこう五感を研ぎ澄ましてクリアにしていくと臨場感のある生き方ができるんだということを、まあ自らも実践なさっているそんな方ですが、いや本当にいろいろと参考になるというか、こう生きていくためにどうしたらいいのかということを、ね、本当にこう実感させていただける、そんなお話が多々ございました。考えるな、感じろですね。そして今回は小池さんの著書考えない練習を抽選で3名の方にプレゼントいたします。ご希望の方は番組ホームページ www.jfn.co.jp/進めの応募フォームに必要事項を記入の上送信ください。次回の学問のすすめは作家の高木信子さんに著書ショパン奇跡の一瞬を踏まえつつお話をお伺いします。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。